さら聞けない仏教の話、今仏、司会はリッキーとお坊さん2人、
福井と
唐島です。
この3人でお送りいたします。私よくちらっと聞くんですけれども、なんかお坊さんはですね、お寺の維持にすごいお金がかかって、その維持するのをどうにかしようっていうことがすごい大変でですね、なかなか本業も苦しくなってきちゃうみたいな方もいるなんて話をちらっと聞いたりするんですけれども、まあそれがですね、今皆さんに該当するかわからないんですけれども、なんかそのお寺の方でですね、ちょっとここはお金がかかって大変だよっていうものがあればですね、まあそれを共有していただければですね、実際お寺とかをあまり関わり持ってない方もですね、いやお坊さん意外と苦労してるんだなっていう部分が伝わるかと思うので、その点をですね、ちょっと聞いていけたらなというふうに思っています。唐島さんの方からじゃあお聞きしてもいいですか。
はい、はい、そうですね、うちまあね、大分県にあるんですけど、まあお堂はないので、特にうちはなんかその普通の一般的なお寺さんのような、なんだろうな、まあ運営費とか維持費ってのは多分おそらくあんまりかかってないですよね、実際は。ただまあ仏具を買う場合、仏具がまあ高いですかね、おそらくなんですけど、まあいい塗り物だったりとか漆で塗ってたり、あとはやっぱり既製品というか大量製品じゃないんで、なんで多分それでおそらく一点物というかね、一個一個作ったりとか結構手が込んでたりするんで、その点は高いですかね、
うん。
なので、まあ、もともと昔お寺に勤めてた時はやっぱり結構大変でしたよね、維持費が。それはもちろん従業員さんもいれば、まあ、食費もあるし、あと電気代が高かったりとか、あと雷が落ちて結構、電話が壊れるっていうのがあったんで、うん、山の上だったんで、そのたんびにもう、金殿さんが来て、修理があったんで、ただまあ、私自身のところは、そんなになんか困るってことはないので、たまにしか仏具が買わないのでなので多分おそらく一般的なお寺さんよりはまあそこら辺はまだ、軽いかなという感じです。はい、
ありがとうございます。ちなみに仏具の話ちょっと出ましたけれども、はい、仏具というのは何か御用達みたいな、わかんないですけど、そういうお坊さん御用達のそのお店みたいなのがあったりするんですかね。
そうですね。毎年カタログが届きます。
あ、カタログが届く世界があるんですね。
そうなんですよ。で、結構京都とか、まあ京都だけじゃないんですけど、仏具店って結構ありまして、まあ高級品扱うところから、まあリーズナブルなところから。なんでそのカタログ開くと結構100ページぐらいあって、なんかほんとそれこそお坊さんの足袋とか、足に履くやつですね、白い足袋とか、あと白衣とか、あとお数珠とか、あと仏像もあればお位牌もあったり、線香立て、なんかいろいろ売ってますね、看板とか。
それはなんか興味が湧くので、なんか今度あれですね、機会があったら僕もパラパラめくってみたい欲求に襲われてるんですけれどもなんかそういうものがあるってことですね。
はい、はい、
した、ありがとうございます。では福井さんいかがですか。
こんなところ、そうですね、一番かかるのはやっぱ保険かかりますね、やっぱり
保険。
はい、本堂とかの保険がかかりますね、年間 5,60万かけてますね、はい。
火災がメイン。
火災ですね、火災ですね。多分今建てたら本当に何億かかるか分かんないんで、それでも多分、なんだろう、その掛け捨てでも、その何割までしか多分出ない感じなんで、でもそれでもやっぱり、いや、これもうやめてもいいんじゃないですかみたいな総代さんとかに言ったりもしたんですけど、やっぱりその、いや、でもなんか万が一あっても、やっぱりなんかあれだから、掛けれるうちは、維持費の中からやろうっていう風にこうやっていて、そうですね、結構それは本当にもう維持費の本当に 10% 以上は取ってるんじゃないかなって感じで、保険はかかってますね。まあもったいないなと思いつつも、でも しょうがないなって思ったりとかして、うん、すごいお金しょうがないな、高いなっていつも思ってますね。でもね、せっかく何か、もし何かあったら、本当にゼロよりはやっぱりある程度、資金がないと、その同じものは建てれないと思いますけれども、っていう感じのところはありますけれどね。あとは本当に電気、やっぱり大きいんで、やっぱりその建物自体が大きいんで、やっぱり電気とかは、灯油代とかはかかりますね。で、特に北海道ですごい一番寒い地域なんで、凍結がやっぱおっかないんで、電気のあの電気ですか。あれをなんかちょっとつけっぱなしみたく してるんですよね。なんで、かなりいきますね、電気代とか。あとは、その本堂とかも、もううちすごい寒い地域なんで、何か法事で使うってなっても、もうマイナス20度から一気に温めるったら、前の日とかから高らなきゃならなかったりするんで、しかも一回そういう出をやると、なんかすごい結露した時があって、障子が全部ダメになっちゃったんですよね。なんで、それからもうずっと微笑で炊いてるんですけど、だからもう、その12月1、2、3ぐらいは、ずっと微笑で炊いてるんで、やっぱり灯油代とかも結構行くような形になっちゃって、でもそうです。やっぱ使いたい時にすぐ使えないんで、やっぱそういう風に形になって、やっぱり灯油代は結構かかりますね。まあ、それでも、微小にして炊いてれば、だいたい行ってもマイナス4、5度ぐらいまでしか寒い日でも行かないんで、そこまでこう、凍結のあれはないんですけれども、まあ結構、納骨堂とか全コンクリでもうそれはなんかそういう大抵ないんで、もう朝、お茶あげたら昼に下げるときはもう薄め凍ってるみたいな形になっちゃうんで、あれなんですけど、なんかそういう部分で光熱費とかは結構かかりますね。なんで維持するだけでかなりな、やっぱり大きな建物なんで、かかっていて、で、あとは、そういう事務費だったり、除雪機とかもあるから、除雪機のそのメンテナンスとかもそうだし、やっぱり大きな事業になってくると、屋根やるだけで何百万とかかかっていったりとか、壁やるだけで何百万みたいな形、そのコーキングし、貼り直します、壁塗り直しますみたいな形になったら、やっぱそういうふうに大きな経費がかかってくるんで、そういうのは記念事業とか、なんか積み立て、金だったりだとか、そういったもので、うまいこと、やっているような感じですね。まあ、だから結構やっぱり、維持はかかりますね、なんだかんだで。なんか自動ドア壊れてた、みたいな形になったら、それだけで40万とかだったりとかしたりとか、結構そういうふうになったりするんで、まあなんか、維持費の余剰金を残していったりとか、いろいろこう、それも全部、檀家さんに見てもらったりとかしてやってはいますね。監査つけたりとかして。維持の方ではそんな感じですね。
その建物自身のメンテナンスとかに関しても、もう普通の建築会社さんなのか、なんかそういう専門の方々がいらっしゃるとか、なんかあったりとかするんですか、
ね、いや、建てるときはね、宮大工さん、うちは建てましたけれども、普通のやつは全然、普通の建築屋さんに。
そういったその維持費の中で、まあ一番かかるとはいえ、普段なんか使われてる道具とかそういったものとかも、耐用年数とかなんかあったりとかするんですかね。そういう普段その、僕はあんまり詳しくないですけれども、おりんっていうんですか、こういう鳴らすやつとか。
そういうものはもうずっとですね、ずっと使ってますね。一回使ったらもう毎年、そんな壊れるまで、使うような感じなんで、そんなにあれですね。消耗品たらやっぱりろうそくとか線香とか、そういったものだったりだとか、まあ何年か掃除機とかそういったものだったりね、なんかそういう一般家庭と同じような形で消耗していくやつは消耗していくっていう感じですかね。
ちなみにその維持費の中で、まあ僕とかで気になるのはやっぱ仏像とかは気になったりとかはするんですけれども、まあ仏像とかはですね、やはりまあ野外とか屋内とかいろんなね、その野外にさらされるその条件によって、まあ劣化が変わってくるとは思うんですけれども、まあああいったものとかもかなりね、修理するにしても何かしらお金かかるでしょうし、そういった仏像を作るときにもですね、やはりお金すごいかかるようなイメージを勝手に持ってるんですけれども、そういった部分で、 例えば修理するには大体こんぐらいかかりますとか、まあ、新しく作ると大体こんなもんですよみたいなお話があったらお聞かせいただきたいんですけれども、福井さんどうですか？
そうですね。多分これピンキリですね。めちゃくちゃ。多分直し方とかにもやっぱよると思うんで、なんとも言えないんですけれども、どうですかね。保存状態、さっき言ったような形で、まあ、結構うちの仏像も何十年も経って、まあ、100年は経ってないですけれども、結構近く経ってるんで、やっぱりその、あとは他でやっぱ乾燥したりとかするっていうのもあって、結構その、漆が全部こう、ポロポロ落ちてきている仏像があったりだとか、まあちょっとこう、黒ずんできているっていう部分もあったりだとか、まあそういうふうな部分でなると、多分そういう塗装とか剥がれてくると、全部一回塗装を剥がして、また下地を塗って、色をつけて、みたいな形になっていきますし、色のつける顔料によっても値段が多分違ってくるんで、岩絵の具とかアクリル絵の具とかいろいろこうありますけれども、その顔料によったり、あと、切り金とか、そういう、なんていうか、そういった金をこう切ってこう貼り付けるような形の細工をするのでも、全然違って、もう本当にもう100万単位で違ってくるとは思いますんで、まあでも修繕とか、まあその仏像の大きさとかにももちろんよりますし、その一尺とか一尺五なんかそういう二尺とかでも、あとその中国に持ってっちゃったら全然値段が違ったりだったりだとか、うん、そういう、今日本の仏師さんに伝統的な仏師さんに頼んだらやっぱりあれだったりだとか、でその塗るのにもなんか最初にこうなんかそういういろんなやり方があるみたいで、その工程の手順を踏むか踏まないかだけでもこう全然違ってきたりするので、まあ、一概にいくらとかは言えない感じはあるんじゃないかなって気はしますね。もう本当にこんなちっちゃな仏像でも何百万っていう仏師さんもいたりだとか、若い仏師さんだったらこのぐらいでいいよっていう方ももしかしたらいらっしゃったりとかするかもしれないですし、まあ、先ほどカタログに載って仏像ももちろんあるんですよね。何十センチで500万円ですよとか300万円ですからですよみたいな形のものがあったりとかするので、まあなんか、うん、そのあれによって違うかなって気はしますね。もう一概には何とも言えないですね、はい、
今のお話を聞くとですね、まあ、唐島さんこれからあの仏像なんかをですね、あのお寺の方に新しくその開かれる時にはですね、やっぱ必要なのかなとは勝手に思っちゃったりするんですけど、まあ、今の話を聞いてでもいいですし、いや、これは欲しいというかです、まあ、わかんないんですけれども、もしそういった話があればお聞かせいただきたいですけれども。
はい、そうですね、やっぱりね、本尊さんである仏像は欲しいんですけど、ただね、いろんな人の話聞いてると木造だとやっぱり高いので、なんで最近だと、まあもちろん、まあ、昔から銅像もありますし。で、最近だと、FRP っていう、ガラス繊維の、なんか、うん、で、結構強度もあり、で、しかも軽いっていう、そういうのもあるので、ちょっとそっちを視野に入れてはいます。まあ、これは予算的な問題ですかね。うん、やっぱり余裕がないので、そんなに。なので、まあ、実際いくらかかるかは、ちょっと、まだ、わからないんですけど、いつかその木造、まあ仏像といったらやっぱ私は今まで木造というイメージだったんで、
うん、
ただいろいろ検索していくと FRP っていうのもあるぞってことで、それでちょっとそっちの方も最近は考えてますね。
ちょっと私今の話とかを聞くとですね、あ、ちょっと失礼ながらその素材によってですね、なんかそのなんて言うんでしょうかね、まあ失礼な話かもしれないんですけれども、その仏像の素材によってですね、まあなんだろう、まあ、ありがたみなのか、なんかご利益なのか、なんか、ちょっとあんま分からないですけれども、なんかそれがなんか、すごい、失礼ですけど、安い素材で使ってると、なんかこれに知っちゃうと、なんかこう、うーんみたいになる人ももしかしたらいるのかなと、勝手に思ったりはするんですけれども、その FRP なんて話で言うと、どうなんですか、見た目とかはどうなんですかね、普通の、なんかすごい、失礼ですけど、高見えというか、そういう昔ながらみたいな感じになるんですか？
いや、多分そうですね。どうですかね。私もちょっと間近で実物は見たことないので何とも言えないんですけど、ただ触るとコンコンってなります。 なんか空洞だなっていうのが、ね、わかりますし、やっぱ間近で見る、知り合いのお寺さんで、金ピカの大きい観音さん、まあ、100万ぐらいって言ってたんですけど、それは見させてもらったことが一度だけあって、それは間近で見ると、あ、なんか、木造じゃないだっていうのは、なんとなくわかります。ただ、ね、ご利益とか功徳に関しては多分一緒だなというふうに、個人的には思ってます。
ありがとうございます。あとはその仏像で言うと、その、触っていいものと触っていけないものみたいのが、結構そのお寺さんによってはなんかあるような感じはするんですけれども、もちろんその古くてやっぱ触ると劣化してしまうだとかそういう理由とかあったりとかすると思うんですけど、なんかどこを触るとなんか病気が治るよみたいなものとかいろいろあったりとかするので、なんか今思いついたのはまあその違いというか、なんかなんていうんですかね、その触るとなんかこうなるよみたいな、なんか結構メジャーなものなのか、それともなんか人がたくさん来るようにみたいな感じでやってるのかとかちょっと気になったりするんですけど、何かお話できそうなことありますか？
いやでもね、箔はねあんまり触んない方がいいです。やっぱり金箔とかの箔は紋、とかついたりしたらやっぱりあれ黒くなっちゃったりしたりもするんで、やっぱりすごい手袋とかはめ、仏像とか移動する時でも手袋とかはめてこう、掃除したりとかするんで、なるべくこう油とかそういったものはつかないような形で、やったりしますね。やっぱ顔料とかもそうだとは思うんですけれども、やっぱりなるべくダメージを与えないようにっていう形の取り扱いをしたりするっていうのもありますし、もう触っていいものっていうのは結構そういうブロンズとか、ちょっとそういう、素材、石とかそういったものの素材で作られているものが、多いのかなって気はしますね。特にそういう、さっきリッキーさん言われたような、ビンズルさんとか、本堂のちょっと下人とかに置いてあって、その自分の痛めている、治したい箇所をこう撫でるみたいな、そういった、ものが、結構境内で本堂の入り口ぐらいに置いている方、お寺が結構多いんですけれども、そういうところはもう本当に触る用の、そういうみんな撫でて、その功徳をいただいてくださいみたいな、仏さんとかはありますけれども、基本的には、そういう、あんまり触れないというか、そういうふうにはなってますね。あとは本当、桜島さんに言う、そのさっきのリッキーさん言うように、何をもって仏さんとするかっていうところだとは思うんで、まあその安いとか、なんかそういうものとか関係なく、やっぱり何をもってその自分の拝む対象とするかみたいな形なので、なんかそういう、なんかみんなの思いを込めて、例えば寄付を集めて、みんなの思いを込めてこの本尊さんを造立して、子子孫孫というか、まあその次の世代までも幸せでありますようにみたいな願いを込めて建立しましたとか、だからそれはその何の素材がどうとかそういうんじゃなくて、そういった思いを形にしたみたいなところだったりだとか、なんかそういう、なんかその、なんですかね、そういう素材とかそういうんじゃなくて、なんかその、なんか目に見えない何かをこう形にしてそこにあるっていうところをやっぱゴールにしてるっていうところはあるんじゃないかなって思ったりはしますけれども、
やはりそうですよね、その思いの部分が大切だとかいうものはやはりありますし、どんなにお金をかけてもね、なんか適当に作ったものだったらなんか愛着も湧かないっていうのも分かりますし、なんかそれはちょっとあれですね、とても失礼なことを言ってしまったなというふうに思うんですけれど、
ビンズルさんとかね、本当にシンプルでなんかちょっと素朴な感じだけど、なんかね、そうなんていうんですか、可愛らしくもあり、なんかこう拝みたくもありみたいな、なんかああいうのもなんか一つの、いい仏像っていう感じもしますけれどもね、
いいですね。ちょっと話の方が僕があれですね、仏像の方にちょっと寄せてしまったので、最後にですね、皆さんが好きな、まあ、仏像というか、菩薩様なのか、まあ、宗派によってですね、ご本尊様とかいろいろ種類があるとは思うんですけれども、なんか個人の好みで、まあ、あんまり僕詳しくないので、神様と言っていいのかわからないですけれども、そういったもので何か個人的な好きなものはあれば、もし、 ここで一つ言ってですね、ああそうなんだっていう形で終わっていきたいなと思うんですけど、原島さん、何かお好みの神様というかいらっしゃる感じですか？
はい、そうですね、まあうちの本尊である不動明王ですかね、子供の頃からずっと親しんでるし、まあうちの場合は掛け軸なんですけど、本尊が、はい、掛け軸に書いた不動明王なんですけど、やっぱりそれ子供の頃からやっぱりずっと見てるんで、そうですね、あと真言宗でよくごまを炊くので、やっぱ大体不動明王本尊にすることは、やっぱなんか慣れ親しんでるっていうのはやっぱりお不動さんが一番、まあかっこいいし、ね、ちょっといかつい目をしてますけど、勇猛果敢なあの姿とか、あれは大好きですね。
なるほど。じゃあ結構あれですね、人にも勧めたい感じですね。かっこよさ、かっこいいっていうところで。
そうですね、おすすめです。でいろんな物資によっていろんな表情だったりとかデザインがあるんで、まあ、そういった違いとかも楽しんでもらえるといいのかなと思います。
はい、ありがとうございます。では福井さん、いかがですか？
そうですね、やっぱり、私もお父さんいいなと思いますけれども、やっぱ如来さんもいいなと思いますよ。なんか大日如来さんは派手な王冠かぶって派手な感じで、すごくきらびやかな感じですけれども、なんかまあ全体的にでも観音、まあ菩薩とかもそうですけれども、仏さんのこの表情の、なんだろう、こう出し方っていうのは、なんかまあ瞑想してる状態なのかはちょっとあれなんですけれども、なんかこっち、自分たちでありそうでないようなっていうか、なんて言うんだろう、こんな、なんて言うんだろう、その普段こうあんな顔あまりしないなっていうか、なんていうこう、なんかちょっと向こう側に行ってるなって感じの、なんかニュアンスが、そう見て感じ取る。なんか向こう、なんかこっちも見た瞬間になんか向こう側に行くような、なんていうんですかね、こう、こっち属性的、なんていうのかな、そういう、唯物、なんていうかな、こう、こっち側にあるような感じじゃなくて、なんかちょっと、やっぱ、向こうに行ってるって感じの表情みたいなものがあるんで、なんかそこってなんかすごく落ち着くというか、まあ、なんかこう、いいなっていう感じはあるかなって気はします。はい。
うん。ありがとうございます。そうですね。私も、その仏像博物館みたいなところ行った時にですね、大きなものに対峙すると、まあ、他のお客さんがいなかったりするとですね、正面に立ったりとかするんですけど、なんかその間にですね、なんか別次元というか別の空間にいるような感じなのか、何か不思議な感じがしますし、やはりその昔の方を思い出すとです、思い起こすとですね、やっぱ苦しさだったりとか病気だったりだとか、まあ、そういったものの部分で何か辛かったりだとか、どうしようもない時にそういったところで手を合わせるだけでですね、なんか救われたって思うとですね、すごい感慨深いものがあるなと思って、ちょっとそれを思い出しながらですね、お話を聞いておりました。ということでですね、今日はお金のことから仏像の話飛んできてしまいましたけれども、皆さんもですね、仏像意外とですね、身近な方少ないのかもしれないですけれども、ご縁があった際にですね、どんな意図でですね、この仏様がいらっしゃるのだろうということを思いながら見ていただくと楽しみが増えるかもしれません。ということで本日の今仏はここまでとします。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の今仏はここまで。このエアデアララジオ今仏は毎月一度開催しております。今更聞けない仏教の話というイベントの中で参加した皆さんからいただいた質問をベースに内容を構成しております。エアデラでは毎月様々なイベントを開催しております。もしよろしければエアデラホームページ内のイベント一覧をご参照ください。本日もお聞きいただきましてありがとうございました。